鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。11月に入りました。もう今日はね7日ということで、残り2ヶ月で2025年にお別れですよね。今年は大阪万博が開催されましてね、皆さんなんやかんやと活動的な年になったんじゃないかなと思います。私はね、昨年に引き続き最高の年になるというね占いがありまして、それにあっさり裏切られましてね、健康体調面でも、まあ精神面でも、今一つあかん年やったなぁなんて思っています。まあそんな年もあるでしょうと思っていたら、先日ですね、小中学校合同の同窓会がありまして、おっちゃんおばちゃんになった幼馴染たちからね、めちゃくちゃ元気をもらってきました。まあその勢いで今は視線はね、もう来年2026年に向かっています。来年の飛躍のための助走として残り2ヶ月を充実させていきたいと思っております。張り切っております。終わり良ければ全て良し、まあ後半に入ってね、いいことがあったのでね、いいかなと思っています。共にね、皆さん良き締めくくりを目指して日々過ごしてまいりましょう。ということで、今週のとっておきの一本ですが、日本映画旅と日々という作品をご紹介しましょう。今日ですね、11月7日公開となっております。監督は稽古目を澄ませてというね、2022年の作品ですが、その監督三宅翔監督です。そして、原作は柘植義治さんの漫画ということで、まあ、漫画アニメ分野に弱い私でもその名前だけはよく目にしている柘植義治さんなんですが、2020年のフランスのアングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞に輝き、漫画界のゴダールと評された希代の漫画家ということなんですが、昔ですねあったあのガロという漫画の雑誌がありましたね。中身はよく知りませんけれども、本屋さんに行くとよく、その雑誌のところにね立てかけてありましたけれども、そのガロという雑誌によく連載されていたそうですね、作品がね。でもう80代後半になられると思うんですけれどもね、なんかこうカリスマ的な、漫画家のカリスマ的な存在の方なのかななんて思うんですが、この映画はその柘植義治さんの初版から50年以上を経た、海辺の女系、本屋ら堂のベンさんというね、2つの作品を三宅監督が現代的にアップデートした作品ということなんですね。行き詰まった脚本家が旅先での出会いをきっかけに、ほんの少し歩みを進める、今を生きるすべての人の心に寄り添う温かな物語となっています。そのざっくりとしたストーリーなんですけれどもね、資料や公式サイトによりますと、強い日差しが注ぎ込む夏の海、ビーチが似合わない男が影のある女に出会って、ただ時を過ごすというね、そんなシーンが続きます。脚本家のリは、まあ、韓国の方の設定ですよね、は行き詰まりを感じ旅に出ます。冬、リは雪の重みで今にも落ちてしまいそうなオンボロ宿で物草な主ベンゾーと出会います。まあ、暖房もなく布団も自分で敷く始末。ある夜ベンゾーはリを夜の雪の原へと連れ出すのだったと。旅先でのささやかな出会いがほんのちょっと、それでも確かに人生を変えるかもしれない、誰しもの人生に寄り添うような温かく優しい視線が見る者の心をそっと包み込んでいきますという、そんなねストーリーが書かれていますけれどもね、まあ、見てみると前半と後半ではガラッと雰囲気が異なるんですよね。まあ、柘植義治さんの海辺の女系を映画化した前半、この女系というのはあの余るという字にまたと書く、女上司とか言いますけどね、女、それに景色の系という字ですね、女系、を 映画化した、映像した映像化か、映像化ですよね。何をこんなに噛んでるんでしょうか。映像化した前半っていうのが、まあ、真夏のシーンなんですね。で、河合優美さん、高田万作さんが海辺で出会います。まあ、河合さんは遊びに来てるんでしょうね。海辺によく似合うリゾートチックないでたち。それとは逆に高田さんは白い解禁シャツにスラックスという、なんとも地味なというか、ちょっとね、時代を感じるような、そんな海に不似合いなファッションなんですよね。で、二人についての説明はないので、どんな背景で、なぜこの海に来たのかはわからないんですよね。ただ出会った二人が、なんということもない会話をしながら、海を眺めたり、岩場を歩いたり。で、台風の来る前なのかね、河合優美さんのミニスカートがひらひらひらひらと風に揺られるのが、とてもね、印象的でした。そして後半は同じく柘植義晴さんの本屋堂のベンさんの世界になっていまして、冬の雪深い山里が、舞台となります。本屋堂っていうのはね、雪国の鎌倉のことらしいんですけれども、まあ、それほど雪の深い、地域でのお話になるんですが、もちろんこの前半と後半、真夏の前半と後半の真冬の、その雪国は無関係ではないんですよね。ユーモアを織り込みながら、ラストもえという唐突さで、でもモヤモヤ感もなくというね、とても不思議な物語でした。この後半ではシム・ウンギョンさん、韓国の女優さんですよね、と堤真一さんのコンビが面白い組み合わせとなっています。シム・ウンギョンさんは、2019年の新聞記者というね、私もご紹介したことあると思いますけれども、この番組で、新聞記者で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞されています。もう私にとってはね、いきなり出てきた感が強くて、このシム・ウンギョンさん、その後の、まあ、椿の庭、これは2021年、そして今回の旅と日々、どれもね、なんか注目して見ている女優さんなんです。なんかひたむきっていうイメージがあるかな。今回の旅と日々でも自信をなくした脚本家、まあ、原作では男性の脚本家になってるらしいんですが、まあ、その脚本家を女性として演じているんですが、自然な演技でね、とっても好演しています。で、一方の堤真一さんは、まあ、どんな役でも彼はこなしますけれどもね、特に最近ユーモラスな演技がお得意かななんて私は個人的には感じていますけれども、とっても素敵な、ベンさんを演じていました。まあ、正直に言うと、まあ、根ががさつな私は映画の前半はね、少し退屈で深いところまで感じることができなかったんですね。これは私の鈍い感性のせいで、感性の鋭い方にはね、きっと何かが伝わっている映像のはずなんです。でもけれどもね、私の感じ方でそれはそれで正解だったのかもしれないなぁなんて後半を見て思いました。前半の物語は主人公が手掛けた脚本の映画となっているんですよね。そういう設定になっていて、それを見て本人は自分には才能がないということを口にするんですよ。だから私のその、感想っていうのもあながち、正解だったのかな、間違いではなかったのかななんて思います。そんな彼女が恩師の勧めで宿も決めずに冬の旅に出ます。それが後半となっているんですね。映画の企画担当者は、楽しそうにふわふわと、そしてある時パチンと綺麗な飛沫をばらまいて弾けて落ちていくシャボン玉のような物語と語っています。確かにそうだねと思いました。ロカルノ国際映画祭でグランプリとヤング審査員賞特別賞をダブル受賞した日本映画旅と日々。監督脚本は三宅翔監督、原作は柘植義晴、海辺の女系、本屋堂のベンさんの2作。出演はシム・ウンギョン、河合優美、高田万作、佐野史郎、堤真一となっています。 89分のね、とても短い作品です。今日11月7日全国公開となっています。興味の湧いた方、ぜひね、劇場でご覧いただけたらと思います。鳥海美樹のとっておきシネマ、今週は日本映画旅と日々をご紹介しました。ではまた来週。